はい、お疲れ様です。このチャンネルでは休日の楽しみは酒とドラマとの自慢な高卒工場勤務が嫁に隠れてこそこそとドラマの感想等を、低いところからただただ語るチャンネルとなっています。はい、ということで今回は、ドラマの話ですねを、まあ、できるだけ、とりあえずねアンメットの5話、あと滅相もないの5話、あとツバメは戻ってこないの3話の話などを、まあ、していこうと思っています。はい、まずはね今週のアンメット第5話はね素直にいい話でしたね。はい、今週は丘陵セントラル病院でいいんですかね、はい、のは、まあ、主人公のね宮城先生が勤めてる病院のねナイスチーム感がね素敵な本当に心温まる、素直に本当にいい回っていう感じの話でしたね。まずはね前回も話しましたけど僕今とにかく若葉龍也にねちょっと完全にこう見せられてしまっているんで、本当ねこの若葉龍也演じる三平先生ねもうちょっとかっこよすぎるっていうことで今週の三平先生っていうねやっていこうと思います。まあ今週のね三平先生のかっこよかったところをただただ語るってやつをちょっとやっていきますよ。はい、でねまずはね今週は回想シーンのね時のプライベートメガネ三平先生もねかっこよかったですけど、個人的にはね病院のベンチで岡山あまねのね、なんだっけ役名ちょっと役名先生の名前忘れちゃいましたけど岡山あまねと宮城先生のこう記憶について喋る時のねこうトレーナーでヘッドホンをね首から下げて足組んでなんかこう後ろ重心でねなんかだらっとしてるんだけどなんか目はね鋭いみたいなじーっとこう岡山天音をね見てる三平先生がめちゃくちゃかっこよかったですね。はい、でここ岡山天音も良かったですね。こっちはちょっとこう動揺するというか目が泳いでる感じでねちょっとこうふわふわしてるんですよね。やっぱねこっち側はなんか背負ってしまってる感じとかね宮部への思いなのかわかんないんですけど、とにかくねマジでこの2人のやり取りめちゃくちゃ見てしまいます。最高でしたこのシーン。まあまあでねあとね三平先生は今週だと最後の打ち上げの時の居酒屋の三平先生ね、はい、ねみんなの話をね、こう発言はしないんですけどなんか微笑ましくね見てましたよね。でちゃんとね意外とこういう飲み会とか出席するんですよね三平先生は。結構こういうコミュニケーションみたいな場も大切にしてるっていうところも推しポイントですね。はい、っていうまあ若葉龍也大好きおじさんによる、今週の三平先生の、話でした。はい、まあ、そんなところで、まあ、今週の話ですよ。今週の話は、記憶障害のある、宮城先生が手術をするっていうことでね、こう、一生懸命段取りとか、手術の練習をするわけですけど、ね、まあ、ここ、ものすごい、なんか、レベルの低い感想を言いますけど、医者って、すげえなって、やっぱ思いましたね。自分なんてね本当今工場で働いてるんですけど、結構人に見られたりこう注目されたりましてやね試験みたいな感じでこうチェックとかされながら作業するのがもう本当に苦手で、この年になってももう当然のようにできてたことでも見られてるっていうだけで結構失敗とかしちゃうんでね、本当いい年して情けないですけど、ましてやねこう手術ですからね、こうタイムリミットみたいな焦りとか失敗できないプレッシャーとかそういうのもあるじゃないですか当然。はい、でねしかもこう知っての通りね宮城先生なんて記憶を1日でねリセットされてしまうっていうんだから、 とんでもないですよね。この記憶障害ね、改めて考えるとめちゃくちゃ大変ですよね。もうちょっと実際ね、想像つかないきつさだと思いますよ。なんか昔ガチボーイっていう学生プロレスのね、佐藤隆太が出てる、確かね監督ちはやふるの小泉監督だったと思いましたけど、それもなんか1日経つと記憶が消えてしまう、リセットされてしまうっていう設定でね、実際にいるんですかね。なんか軽く調べた感じであんまり出てこなかったですけど、まあいるんでしょうね、こういう話があるってことは。でもね、本当にこのね記憶障害は本当想像を絶する大変さですよね。こうね、年月重ねるにつれて覚えることも当然増えるし、毎朝ね相当きつい思いしなきゃならないじゃないですか。夜寝るのとか超怖いですよね、そんな。はい、まあまあ、で話に戻りますけど、そんなね雅先生を支える病院のね同僚たちが素晴らしいですね。本当にここはナイスチーム。まあ、今回そういう話でしたね。まずはね、星前先生ね、はい、千葉雄大演じる星前先生は、まあ、職人をこう目指すよりマルチにこなせる、こう何でもこなせる医者を目指すっていう、こうことでね、三平先生とちょっと最初少し揉めてましたけど、でその後ね、けなげに左手豆づかみの練習をするね星前先生で、ここねちょっと雅先生に見られちゃってね、ですけど、まあ、あいつ腕は確かだからムカつくけどっていうね、三平先生に対しても大人ですね、星前先生は素敵です、ほんと。なんか千葉雄大をねこの役に置いてるっていうのもね本当にいいですね。多分三平先生より星前先生派って人もいると思いますよ。打ち上げでもね、なんか雑に扱われちゃうところとかもね良かったし、ちょっとみんな俺の話も聞いてみたいなね、結構ここは千葉くんのこうチャーミングなところがちょっと出てましたけど、はい、まあ、でね、さっきも言いましたけど、なんかこの時の様子をね三平先生がね微笑ましく見てるんですよね。だから絶対こう三平先生も星前先生のことは認めてはいるんですよね。だからこのね真逆同士のこう2人でも認め合ってるっていう関係もね最高ですね。チームもののドラマとしてのうまみみたいなのが出てるなと思います。あとはねやっぱりね僕も大好きのろかよさんですね。これ終わったら餃子食べ行こうっていうね、なんかチームに一人絶対いてほしい人をね、のろさん絶妙な実在感でね、本当、間違いなしですよね、のろさんいてくれたら。はい、であとね同期なのかな、手術の日ね泊まってくれる、もうめちゃくちゃ信用できる子がいたりとか、ね新人のあいつですよ、あいつもね軽い感じだけどすごいこうムードメーカーとかねいいやつだし、ねそんな最高のねチームに支えられて、まあ、担当医として手術を終えた雅先生に最後ね三平先生がこの景色を胸に焼き付けておいてくださいっていうようなことを言ってね、でこう仲間たちのこうカットバックがあって、雅先生涙忘れたくないなってねぼやいて、こう絶妙に下手な絵でしたけどね。であとねバックで最後にかかるあいみょんとかね、本当にこう素直に感動できるいい回でしたね。なんかコントが始まる時もそうでしたけど、あいみょんの曲ラストでかかるとなんでこんなこうすごく温かい気持ちになるんですかね。なんかテレビドラマのエンディングとしてちょうどいいというか、なんか すごくこうドラマ主題歌ってあいみょんなんかハマるなっていうかね、なんか好きですね。ランマンとかもそうでしたけど、今回は会いに行くのにって言ったんですけどね、これ本当に素直にいい歌だと思います。はい、まあそんなアンメット第5話の話でした。はい、結局長くなってしまいましたけど、で、次は滅相もないの5話ですね。こちらも、これはね まずは、この週は、いつもの紙芝居みたいなあのオープニングで始まりね、あのこの世界の説明を淡々と、このねオープニングなんか紙芝居風に見せていくのなんか毎回面白いですよね、結構シュールで、でただ今回もねこのオープニングの穴、あの街に穴っていうね、あの衝撃的な絵はねちょっと見られなかったですよね。僕は本当毎回言ってますけど、あの映像が大好きなんでね、あの2001年宇宙の旅みたいでモノリス感というか、あのなんか異物感っていうんですかね、次回こそねちょっと穴の映像オープニングで入れてほしいなと思っちゃいますけど、はい。で、今回の話の語り手は、古舘幹事さんでしたね。はい。この方も、あの、少し前まではね、結構つかめないというか、なんか何考えてるかちょっとわかんない、結構やばめの、役がね、多かったイメージですけど、あの、最近はね、結構まっとうなと言ったら失礼ですけど、あんまこう誇張されてない、割とどこにでもいるような人の役も増えてるなと。いう印象ですね。嫌がれとかそうでしたけど、で今回の役はちょうどその中間というか、なんかどちらも持ち合わせてるような感じ、どこにでもいそうなねおじさんなんですけど、ちょっと狂気を持った感じの人というか、絶妙でしたね、さすがというか、はい。まあね、で今回はね、定職につけずに、結局何者にもなれなかったっていう人の話でしたね。で司法試験をずっと受け続けているけど、いつまでも受からずに、でも諦められない、でそのうちにこう親からの仕送りを止められて、でバイトを始めるもどれも長く続かず、で最後、ね、あの人生をひっくり返すためにインフルエンサーに会うんだとタイだかドバイだかにね行って、でね、もうやばいやばいっていう感じの展開なんですけど、やっぱねちょっとこういう人間の話はね見ちゃうんですよね、なんか、はい。でね、その借金までしてタイだとかねに行くチケットを買ったんですけど、出発する日にねなんでか寝坊しちゃってね遅刻するんですよね、もうっていうね。でもここもねなんか絶妙にいるよな、こういう人多分いるんだろうなっていうね、なんでか寝坊しちゃうんだよなっていうね。でなんとか行き当たりばったりで行ったドバイですかね、でリナっていうねあの日本人女性と出会ってね、でこの人にとって大人になってから初めてできた友達なのだが、それはまた別の話っていうなんかねナレーションが入って、ここ笑っちゃいましたけどね、なんか このちょっと透かした感覚好きですね、お前誰だよっていうねナレーションの、はい。でね、この女性とね人生について話すと、で渡辺さんはもう今の自分はもう他の人に許されてることがもう無理なんだと、もう俺の現状もできないと、でやり直しが効かないんだったらもう試験なんか受けなければよかったってねこうぼやくんですよね。でこれを受けたねあの女性のリアクションがね、あの否定したり呆れたりするわけでもなく、こう早く仕事見つかるといいわねっていうような感じでね、なんかそこのリアクションすごい良かったですけど、だからね、こうここまでねこのドラマに出てくる人結構一貫して自分の人生が生きられないというか生きられなかったと思ってる人たちの話なんですよね。で今回もそうでしたけど、帰国した後ね何かあったのか何もなかったのか、こうやってねインフルエンサーとか調べてるうちに穴を知って、教祖であるあの堤真一に会ったんですかね、っていう、そんなことは想像できますけど、で今回も穴に入らず、こっちのパターンでしたね今回は、はい、たまに来るねこっちの入らないパターンの方ですね。この穴に入るね当日に姉から電話があってね、就職先を紹介されたから、今日は辞めとくかみたいなね、軽いノリでね、辞めてましたけどね。こんな感じなんでしょうね、実際。知らないですけど。 ね、でも今回の話がね、なんか個人的には今までのこうメスともない中で一番見入っちゃったというか、結構親身になって見ちゃったというか面白かったですね。結構やっぱこういう人生をね歩んできた人をね否定するわけでもなく、一人のこう人間の人生として淡々とこう書いてる感じも良かったですし、なんかやっぱね圧倒的に実在感があったというか、なんかねこの人さすが古舘さんって感じですけど、ってことでね、本当にあのコロナ禍のなんか混沌を経て、とんでも陰謀論のようなものにこう振り回された人をねこう目の当たりにした人はいっぱいいると思うんですけど、そんな今の時代に響く、はい、ドラマだなと、はい、思いました。はい、であとね、あの司法試験かをね、あの落ち続けた人の話ってことで、やっぱりどうしても虎に翼 の、 あの中野大河演じる雄三さんを思ってしまったっていうのはまた別の話っつってね。はい、ってことで、まああのね、次回こそこう穴の映像度胸祖である、ね、堤真一出てほしいなと思う滅相もない第5話の感想でした。はい、で、ね、続きまして、もうここまで長くなったんで、ツバメは戻ってこないの話をしようと思いましたけど、サクッと今日は長くなったんでここで終わりにします。あのここまで聞いてくださった方ありがとうございます。次回はツバメは戻ってこない第3話の話をあの上げると思うので、そちらも聞いてくれると嬉しいなと思います。はい、でフォームもありますので、ご意見感想質問等ありましたら送ってくれると非常に嬉しいです。ということで今回も低いところから失礼しました。 Thank you.